ギャオの笑顔でこんばんは。はい、今月も始まりました、ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。皆さんこの1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。梅雨の真っ只中という感じで、この放送を収録しているのが実は水曜日の朝なんですが、結構雨が降っています。今回の梅雨入りが早かったんですが、梅雨の終わりがいつになるかってのはちょっと分かんないですけど、変わった梅雨ですよね。なんか梅雨前線が一旦消滅したかなんかという話がなんか天気予報であったんですけど、やっぱりまた降ってますし、これいつまで降るのかなと思いつつ、でもまあ雨が降るということはですね、まあもうそろそろ田んぼに水が張られて田植えの時期かなということで、結構あちこちからですねカエルの音が結構聞こえてくる時期になってきていますが、皆さんの周りは田んぼ多いですかね。うちの周りはそこそこ田んぼがあるんですけども、日中はあんまり気がつかないですけど、晩になると結構やっぱりカエルの音ってカエルの声ってのは結構響くもんですね。なんか天気が良くて晩にですねふらふらとまあ歩いているとですね、結構遠くの田んぼから結構声がするものではありますけど、一つの田んぼにどれくらいのカエルがいらっしゃるんでしょうか。まあ数えたことはないんですけども、まあカエルがですね結構出てくるとやっぱり夏だなっていう感じになってくるんですね。はい、で田んぼに水が張られて稲が植えられてですね、この時期ちょうど、もう少しですね夏至ですね。夏至というのは1、2年で一番昼が長い時間ですけれども、夏至の近くってなるとですね、夕方田んぼに夕日が入るというか、田んぼに水が張られてそこに空のというか映っているのがなかなかいい感じだなという、なんかついつい写真で撮りたいなとか思ったりするんですが、写真で思い出したんですが、私のですね小学生時代、まあ担任の先生ではなかったんですけど、私3人兄弟で下の兄のお世話になった先生ですね、某 F 先生というのがおられるんですが、小学校の先生にしては珍しくですね油絵を描かれる先生だったんですね。でその F 先生がなんか最近亡くなられたという話をですね、小耳に挟んだというかで聞いたわけですけど、まあ残念な人を亡くしたなという感じではあるんですけど、でその F 先生の油絵っていうのはですね、結構のヨーロッパを旅行した時の絵を描かれていたんでしょうかね。結構そのフィレンツェの街並みとかですね、いろんな日本ではない風景の街並みをですね、何号サイズなのかよくわからないですけど、とても巨大なですねキャンバスにですね描かれているっていうイメージがあって、私の小学校母校にもですねその F 先生の描かれた絵が飾られていますし、その先生最後一番最後は多分菅生小学校で校長だったと思うんですけど、去年一昨年だったんですかね、租税教室で菅生小学校に行ったらですね、応接室にその F 先生が描かれた巨大な絵がですね貼られているんですね。すごいよなと思ってですね、で私も昔はですね絵を描くのは結構好きだったんですけども、でも結構なんていうんですかね、小学校の頃とか描いた絵は結構毎回なんか特選とか賞に入ってですね、選ばれていたという記憶はあってはすみます。はい、そんな昔の話をずっと思い出していたんですが、そうやって思い出すと私今50歳ですけども、結構なんか小学校の頃の思い出って覚えてるもんですね。もう小学生時代ってのはもうあれこれ40年近く前の話なんで、でそうなるとですねお世話になった先生もそれから40年を重ねられているので、だいたいうちの親世代だとするともう80代前半、まあ親世代よりちょっと若いとしても70代後半ぐらいですかね。どうしても結構もうご年配後期高齢者ということで、毎年ですねその 12月ぐらいになると年賀状書こうかなというシーズンになるとですね、喪中月齢のハガキが届いて、その中にお世話になった先生の、ところのハガキが何枚か届くようなことがここ数年続いておりますが、まあ、そうなると先ほどの F 先生のところがもうこの12月にはまた喪中月齢のハガキが届くのかな、残念だなとは思ってはいるんですね。でそうやって思うと、今のうちにというかもっと早めにですね、時間を割いてですね、話をしておいた方が良かったなとか思ったりすることもあるわけですよ。まあ最近はコロナなのでなかなか人のところに行って話をするという機会がないんですけど、かといってもやっぱり人生限られてますから、時間限られてますから、やっぱりですね、年配の方で今のうちに会っておきたいなと思う人にはですね、ちゃんとアポイントを取ってですね、会っておくのがいいのかなと思ってですね、まあこの夏ぐらいからぼつぼつとですね、今までお世話になった、人たちとかですね、人生の大先輩とかにですね、会ってですね、お話をしたいななどと、企んでいるところであるわけでございます。はい、まあ、そんなこんながありましてですね、まあ、日々暮らしておるわけですが、先ほど言いましたが、非常に梅雨真っただ中で雨が降るときはめちゃめちゃ降りますね。今日もかなり降ってまして、ですね、雨降ると傘さして歩いている人が非常に多いんですが、傘さして歩いている方にご連絡ですというか、車は前からも後ろのカメラも来るので歩道と車道が分離されてない狭い道ではですね、前だけではなく後ろから来る車にも気をつけてくださいね。というのをですね、雨が降る日、バス停から結構我が家の前を通ってですね、近くの中学校高校に通う生徒さんが多いんですが、なかなかですね、傘さしてると場所を取るんで、なおかつ送り迎えの車も多くてですね、非常に道が狭いのです、非常に危ないなと思うんですが、歩いている生徒さんたちというか歩行者の人はあんまり自分の安全が脅かされているっていうのは気がつかないんですかね。はい、逆に車の人もそうなんですが、車の方はですね、雨の日はくれぐれもですね、スピードを抑えて走行してくださいということをお願いしたいと思います。でなおかつ今日気がついたんですが、雨の日にですね、やっぱり暗いですからライトをつけて走行してほしいなと思うんですが、ライトをつけて走行してくる車って非常に少ないですね。バイクとか二輪車は基本的に日中でもライトをつけなさいということになっていると思うんですが、車は別にライトつけなくてもいいということになっているんですけども、やっぱり曇ってる日であるとか雨の日とかはですね、まあおテント様は照ってないので、ぜひともですね、日中でもですね、まあライトをつける習慣をつけていただくとですね、遠くからでもですね、車が来てるなとか気がつくわけで、そうすると、まあ、安全の確保が少しは、いい方向に向かうのかなと思っていたりします。ということで、交通安全の話にもなってしまいましたが、まあいろんなことを考えつつですね、梅雨を過ごしております。皆さんもですね、まあ、晴耕雨読で晴れの日は、まあ耕す、まあ、人生耕すですね、雨の日は本を読むというかいろんなことを考えるということで、貴重な時間大切に過ごしていただければなと思っております。ということで時間が来てしまいました。今回も拙い話で終始しましたが、また来月お目にかかりたいと思います。くれぐれも皆さん安全運転で、そして、身の回り安全を確保してお過ごしください。ではまた来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。